本日私たちにくださる神様の御言葉、ローマ人への手紙7章24節から8章2節です。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神様に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アーメン。優しい人を指して法なしで生きている人と言います。最近は法なしで生きている人は優しい人ではなく、法の保護を受けなくてもいいほどの権力と富を持っている人だと思われます。むしろ力もお金もない人は法なしでは生きていけない人です。なぜなら、弱い立場の人は法の枠の中で正当な自由と権利を保障してもらわなければならないからです。法の役割は紛争と葛藤を解決して調和させる手段でもありますが、自由と権利を保障してくれます。聖書の中で出てくる法もこれと同じです。神様は、神様の民が世の中と区別された人生を生きなさいと法を立てられました。神様が立てられた法の精神は、神様を愛する、人を愛するです。この精神が元となった法が、個人の権利と自由を保障しています。聖書で出てくる法では、律法という言葉がよく登場します。律法は、狭く見ると神様がモーセを通して与えられた10戒、戒名、規例、教訓、命令を含んでいます。もう少し拡大してみると、モーセの五経である創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を指し、より大きく見ると、聖書に出てくる神様の民が守るべき全ての規範を言います。律法があるため、力のない人は保護を受けるようになりました。律法が自由と権利を保障してくれると言いますが、律法が制定された以上は、律法を守る義務が同時に発生したため、行動に制約を受けるようになりました。律法のもとにいる人々は、自分の思い通りに、自分の要求通りに生きていくことができないことになりました。今週の聖書の学びである22課の本文の第1サムエル記で、ダビデがナバルの妻であるアビガイルを妻として迎える事件が登場します。時が過ぎて、後にダビデがイスラエルの王になってからも、ウリアの妻であったバッセバを妻として迎えました。2つの事件の共通点は、ダビデが他の男性の妻だった女性を、その夫が亡くなってから妻として迎えたという点です。しかし、大きな違いがあります。ダビデがナバルの妻であったアビガイルを妻として迎えた時には、ナバルが死んだ後でしたが、ウリアの妻であったバッセバとは、ウリアの生前、すでに共に床を共にしました。律法を照らしてみると、ダビデは夫がいるバッセバと床を共にしたため、姦淫してはならないという律法を犯したことになります。これと違い、アビガイルの場合には、アビガイルの夫が生前特にも何もありませんでしたが、アビガイルの夫が死んでから結婚したため、律法を犯したわけではありませんでした。律法が存在する限り、律法のもとにいる人は律法を守らなければなりません。律法を守らなければ罪になります。ローマ人への手紙7章では、律法の束縛と 律法からの自由に対する例として姦淫の罪を説明しています。ローマ7章の2節3節です。夫のある女は、夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。アビガイルが夫ナバルが生きていた頃にダビデのもとに行ったのなら姦淫の女になりますが、夫ナバルが死んだため律法に縛られなくなり、ダビデのもとに行っても何の問題にもなりませんでした。そのため律法から自由を受ける方法は、律法に絡んだ関係者がなくなればいいのです。しかし夫婦関係のように双方関係ではない個人一人の問題の場合はどうなるでしょうか。個人もやはり例外はありません。個人一人の場合にも律法から自由を受ける方法は、その人が死ななければなりません。犯罪の被疑者が死んでしまうと罰を受ける理由が消えてしまいます。たまにニュースで被疑者が不拘束起訴され、調査を受けている途中で自殺してしまうと捜査機関で公訴権なしとして事件が終結されたと報道されます。罪を受ける当事者が死んでしまったので罪が定まることもなく、処罰を受けることもなくなってしまいます。それならば人々にとって自分の命が世の何よりも大事なものであるのに、自分が死んでから自分に対する控訴権がなくなるといって何の意味があるのかと考えるようになります。しかし方法があります。個人が律法から自由を受けるための最善の方法は、イエス・キリストの中で死ぬことです。この死は息が止まり、肉体が死ぬのではなく、また違った死です。肉体が生きていながら、イエス様の中で律法に対して死ぬため、律法に駆られる必要のない自由な人になります。律法から自由人になるとは何を意味するのですか。しょうか。律法を守らなければ、それはつまり罪を犯すことで、その結果死に至ります。もちろん軽犯罪では死ぬことはありません。出エジプト記21章を見ますと、死刑に該当する罪を並べています。人を打って死なせた者、自分の父または母を打つ者、人をさらった者、自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならないと規定されています。自分の父または母を呪うとはどの程度なのか、そのことは聞いてから判断しなければなりませんが、世間知らずだったり、まだ生意気な頃は両親に対して口答えをしたり、悪い言葉を言うことがあるのではないでしょうか。そのような言葉が両親を呪う言葉に含まれるとしたら、その人は生きることができません。レビ記の20章では、各種の姦淫と淫行をした時に死刑に処すと規定しています。旧約時代に神様の民が律法の下で死なずに生きていくことがどれほど難しいことだったでしょうか。律法から自由ということは、律法で規定している罪を犯しても罪と定められず死に至らないことを意味します。そして罪が目に見える犯罪だけを罪に定めているのではありません。ローマ人への手紙7章7節では、律法の一つの例として「むさぼってはならない」と言及しています。貪欲な心によって起こった行為の結果が現れなくても、貪欲な心そのものが罪であると律法は言っています。またイエス様は、 心で犯した罪でさえ戒名を犯したものだとおっしゃられましたが、兄弟を悪く言うと殺人罪、女を見て、性欲を抱くと姦淫の罪に該当すると言っています。このように心で犯したすべての罪までもイエス・キリストの中で律法に対して死ぬならば、律法から自由な人となります。それならば聖書にある律法と戒名は、戒めは守らなくても良いのかという質問を抱くようになります。ローマ7章12節です。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。律法と戒めが聖なるものであり、正しくまた良いものであっても、それを守ることができない時にはそれによって死んでしまいます。律法は良いものなのに、結果的に人を死に至らせる良くない結果をもたらすため、律法は一体有用なのかと懐疑心を感じさせます。神様は、神様の民を愛されよと、区別された生活を生きるようにと律法を良いものとされたのに、結果的には神の民が全て死んでしまうため、父の心情をどれほど辛いものにしたでしょうか。そのため神様は新しい律法を与えてくださいました。それこそイエス・キリストの中にある律法です。しかし、人が律法により罪が罪になることを気づくようになります。このような悟りを得ることが律法の純粋な機能です。そのため律法が必要なのです。ある間違ったことをする前や、その最中にこうしたらいけないのに、これは罪なのにという心が起こる時がないでしょうか。お酒とタバコに溺れ、抜け出せないこと、またいろいろな中毒に陥り抜け出せないことがあります。中毒のレベルでなくても習慣的によく犯すものがあります。こうじゃないのにという心が湧き起こるならば、それは普段から律法をよく分かっているからです。そのような心になるようにすることが、律法が良いものであると証明しています。そのため、聖なるもので、正しく良いものである律法が無用だったり意義がないとは言えません。律法は良いものであるため守らなくてはなりません。しかし、私たち自身の力では律法を守ることはできません。一瞬なら守ることができるでしょう。いくつかをある程度までは守ることができると思います。しかし、決して長く続きません。イエス・キリストの力で新しくされた人でも罪から完全に独立できません。なぜでしょうか。罪の方が肉体をつかもうとしていて、肉体もまた罪の方に従おうとするからです。そのため、信仰の人として生きていくことは本当に大変なことです。罪を許され、義であるとされ、救いの感激を受けたため、この地で息が止まるまで正しく生きていければいいものを、なかなかそういきません。これが人生の苦悩です。ローマ書7章19節です。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。その理由は、自分の肉体にとどまっている罪のせいです。違った言い方をしますと、自分の内に住む罪の性質のせいです。イエス様の中で新しく生まれた人が、心で神様の律法に従って生きていかなくてはならないと分かってはいても、肉体の中にある罪は神様の律法に反対します。罪の死とパウロの嘆きの声が続きます。ローマ2章22節23節です。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して 戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。生徒の生活の中で2つの律法が戦っています。神の律法と罪の律法です。そのため人生が辛いのです。しかしこのような内的葛藤による辛さは生徒たちが経験する自然な過程です。ありがたいことに罪の律法に完全に従属されたり完全な支配を受けないという点です。イエス・キリストの中で罪の体が死んで新しく生まれた人は昔の人と違うはずです。使徒パウロがイエス様に出会う前、律法をよく守っていると自負していた頃は内的葛藤による苦しさを受けることがありませんでした。しかしイエス様に出会ってからは内的葛藤による苦しみが生まれたのです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。このような嘆きはイエス・キリストの中で新しくされた人であるからこそ可能なものです。本当に悪である人は内的葛藤が起こりません。毎主日礼拝の最初であるお呼びの御言葉の後に礼拝のしかしがどのように祈りを捧げるでしょうか。先週の生活の中での過ちと罪をお許しくださいと祈ります。なぜ繰り返し毎主日礼拝のたびにそのように祈るのでしょうか。それは生徒が1週間生活の中で神の律法と罪の律法の戦いで完全な勝利をすることができず、時には罪の律法に勝てなかったため、そのように祈ります。私たちがイエス・キリストの中で新しくされてから罪の律法に負けることなく毎回勝てるのなら、祈りの時間に悔い改める必要がありません。罪の律法に勝てない時があるため、許しを得るための祈りをするのです。1週間の生活の中で罪の律法に自分が虜にされているのも見ました。それでつらかったんです。父なる神様、お許しくださいと祈るのです。使徒パウロが自分の弱さを見ると辛いと言っています。クリスチャンで新しくされた人であるということが恥ずかしいと言います。そのため使徒パウロが自分のこのような状態を見て叫びます。今日の本文の24節です。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。誰が使徒パウロを救い出すでしょうか。誰がこの死の体から私たちを自分を救い出してくれるのでしょうか。答えはイエス・キリストです。使徒パウロがイエス・キリストの中で新しく変えた人になりましたが、いまだに罪の律法の虜にされている自分自身を見出しました。2つの律法が戦っている内的葛藤の苦しみから救い出してくださった方がただイエス・キリストであることを分かっているいたため、神様に感謝しますと告白したのです。その告白が25節です。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。使徒パウロは痛嘆し、どんなに考えてみても死の体から救い出してくださる方はただイエス・キリストお一人であるという結論を下し、イエス・キリストのために神様に感謝すると告白します。しかし25節の後半のですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのですという宣言はどういう意味でしょうか。25節の後半は24節、4節までの結論をもう一度整理したものです。自分は困苦しているであり、人であり、死から体を救い出してくださる方はイエス・キリストだけれど、いまだに内的葛藤の苦しみを抱いて生きるしかないことを宣言しています。 生徒が心の中では神様の律法に仕え、肉体では罪の律法に仕えるため、時には罪の律法に仕える肉体に負けて罪を犯しても死んだり罰を受けることはありません。なぜならイエス・キリストの中で神の子とされたからです。本文8章1節です。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪定められることは決してありません。聖なる信徒が2つの律法の間で内的葛藤と戦う時に忘れてはならないことを教えてくれています。イエス・キリストの中にいる人には決して罪に定められることがありません。罪に定められることは審判を含んでいます。先週1週間の生活の中で神の律法に仕える心と罪の律法に仕える肉体の戦いで負けてしまったとしても、イエス・キリストの中で新しくされた人は絶対に審判がないということです。自分の心が神の律法を願い、肉体の罪の律法に従ったとしても、苦しむことはあっても決して審判を受けることはありません。ただ故意に罪を正当化して犯してはなりません。二つの律法が戦いながら、どうしようもなく肉体が弱くなり罪の律法を犯すことがあっても、常に神様の律法に仕えるため最善を尽くさなくてはなりません。昨日よりも今日、先週よりも今週が罪の律法に仕えることから、神様の律法に仕えることに少しずつ変わっていかなければなりません。毎日朝晩で、またはその時々に怒りを表し怒る人がいるならば、神の律法に従う心でその回数を減らしていただきたいです。貪欲な心が多い人なら、貪欲な心を減らしていき、憎しみや批判が多い人は憎しみや批判を減らし、タバコやお酒、その他中毒だったり良くない習慣や律法で禁じられているものを毎日少しずつ減らしていくのです。これが成果です。聖なる変化です。そして主の体となる教会のために、教徒のた信徒のために仕えるために、奉仕の時間を少しずつ増やしていき、自己犠牲を増やしていきながら、神様に対する愛と人に対する愛を実践していくことが聖なる変化、成果です。私たちがこの地で息が止まるその日まで、絶えず神の律法と罪の律法の間で戦わなければなりません。天秤が罪の律法の方に傾かず、神の律法の方に傾けかなければなりません。そのためにはイエス・キリストの中で神の律法を常に近くに置かなければなりません。礼拝者として出ていかなければなりません。御言葉と祈りのある礼拝を通して聖化されなければなりません。罪悪感により自分は違うと言いながら信仰を自暴自棄してしまうと、罪の律法に負けてしまいます。自分がたとえ足りないものばかりで未熟で離脱して罪を犯しても、イエス・キリストの中で自分の心では神の律法を逃してはなりません。イエス・キリストの中にいる人は決して罪に定められることと審判がありません。そして昔に犯した罪にもとらわれてはいけません。イエス・キリストの中にいる者には決して罪に定められることはと審判はありません。審判がない理由を本文の8章2節が御言葉で与えてくれています。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。あなたの代わりに私を入れて読んでみます。心の中で一緒に読んでください。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理から私を解放したからです。ただイエス・キリストの中にある命の聖霊の律法が私を救うことができます。 宗教改革502周年を迎えて本文を通して与えてくださった御言葉はこうです。宗教改革は御言葉の根源に戻って御言葉を悟り、その御言葉を実践することです。1517年、ルターがビッテンベルク大学附属の聖堂で95箇条の論題を提出しました。ルターが宗教改革に拍車をかけることができた力の源は、ローマ人への手紙1章17節にある「義人は信仰によって生きる」でした。イエス・キリストの中で信仰によって新しくされた人、義人が生きるということは、イエス・キリストの中にいる人には決して罪が定められたり審判を受けるといったことがないとの同じ御言葉です。これがルターにとって使徒パウロのように苦悩から喜びに変わるきっかけとなりました。ルターはイエス・キリストの中にいる人は決して罪が定められ審判を受けることがないことを悟ったため、当時聖地巡礼によって聖者の聖遺物を触ったり見ることで煉獄での苦痛の時期を減らすことができるという異物教理に同意することができませんでした。また苦行や善行、苦労によって煉獄から天国に移り救いを受けるという教理が正しくないことを確信するようになりました。アラ・ハイリゲン修道院の聖堂でルターを支持していた君主フリードリヒ三世選定校が所有していた聖遺物の目録があります。その内容がこうです。主イエスが生まれた場所で4つの聖遺物、聖処女マリアの乳液から5つの聖遺物、主イエスが割礼を受けた場所から1つの聖遺物、中略しますが全ての聖遺物の合計5005、各聖遺物に対して100日免罪、これを持った人は幸いだ。フリードリヒ選定校は聖遺物5005個を所有していて、一つあたり100日の免罪を受けると信じていたので、5005個かける100日であるならば50万500日となり、年に換算すると1371年になります。フリードリヒ選定校が64歳で1525年に亡くなりましたが、千年を生きても罪を免れても余る日数でした。それだけではありません。その当時ドミニコ会の托鉢修道士であるヨハン・テッツェルは免罪符の販売説教で残した伝説的な言葉があります。グルデン金貨が棺でチリンとなれば魂は地獄から天国へポンと飛び上がるです。ルターが作成した95箇条の論題の第27条がこうです。箱の中で投げ入れられたお金がチャリンとなるや否や、魂が煉獄から飛び上がるという人たちは人間を述べ伝えているのである。今日の信仰を持った人々クリスチャンの目で見るとデタラメのようにしか見えない教理が宗教改革以前では全体に広まっていました。この教理に頼るとお金がなく権力もない人は天国に行くことができませんでした。平民たちはこの地で免罪を受けることができないため、ほとんどが煉獄に行くと信じていました。自分が一生涯犯した罪に対して免罪を受けることも大変なのに、この世を離れてから煉獄に行った両親や兄弟のために献金をしなくてはなりませんでした。また貧しい人々は十字軍戦争に参戦して命を捧げることで免罪を受けなければなりませんでした。ルターが神様の御言葉の根源に戻り御言葉を悟ってみると、人間の罪はただイエス・キリストの中で神様の許しを受けること以外にはどんな方法もないことに気づきました。 免罪を受けるために一生苦労や善行、苦行を積み重ねてもすべて成し遂げることができない、さらには戦争で命を捧げても構わない人々に、イエス・キリストの中にいる人には決して罪が定められず審判を受けることはないという御言葉は誠の福音でした。この真理は宗教改革以前、約1500年前にすでに使徒パウロによって記録された御言葉でした。宗教改革は新しいものを作り出したのではありません。神様の御言葉である聖書に戻り、神様の御言葉をちゃんと悟ることであり、さらに神様の御言葉の本質から抜け出してもそれを正すのです。そして正したものを知らせ、実践することです。今日の私に必要な信仰改革は何でしょうか。今日から1週間だけでも黙々と考えてみてください。イエス・キリストの中にいる人には決して罪が定められ審判を受けることがないということを覚え、神の律法に仕える心で罪の律法に従う肉体に日々打ち勝ち、絶えず信仰改革と宗教改革を実行していく改革者になりましょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、天のお父様、イエス・キリストの中で律法に対して死に、律法に縛られないようにしてくださり、これ以上死ななければならない罪人ではなく自由人としてくださり感謝します。イエス・キリストの中で新しい人とされましたが、生活の中で未だに罪から完全な独立ができず罪につまずきました。神の律法に従う心と罪の律法に従う肉体との戦いで勝てず苦しんでいる時に、イエス・キリストの中にいる人には決して罪が定められ審判を受けるということはないという神様の御言葉に慰められ勇気を得ることができるようにしてください。これ以上烙印を押された罪人として生きていったり、罪から抜け出すことができない憎悪感に縛られながら生きていくことがないようにしてください。昨日よりも今日、先週よりも今週に、キリストの中にある命の聖霊の律法で肉体を支配しようとする罪の律法に勝っていくことができるようにしてください。そして成果を毎日成し遂げることができるようにしてください。人生の苦悩から大きな喜びへの転換は、ただ御言葉の根源に立ち返り、御言葉を悟り、御言葉を実践する時であることを忘れず、ただ神様の恵みとイエス様の中で日々改革者として生きることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。